のびついってプレゼンツ、のびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日もお相手はこの方です。どうぞ。
はい、私加藤でございます。
2週続けて加藤さんなんですが、
はい、
まあ、この前はね、すごい雑談の切り口になる、君の弱点は何なんだねって言われて、
君の弱点は何かではないね、
って言葉に返しに困ったっていう、まあ、加藤さんの悩みだったんですけど、僕もちょっと今すごい悩んでることが一個は悩んでるというか、なんやねんこれっていうのがあるんですよ。ツイッターにも書いたんですけど、やたらね最近人を殺す夢を見るんですよ。
また穏やかでない、
ね、穏やかでないですね。で、人を殺すって言っても、僕が何かその鈍器のようなもので人をバーンってやってるんじゃなくて、殺し終わった後なんです。
あ、なるほど。
その現場はないんです。現場なくて、でも俺で死体がその辺に亡骸が転がってるっていうこともなく、でも A さんっていう人をなんか知らんけど殺してしまってるっていうのは分かってるんです。そこからスタート。でどうやって逃げようっていうか、どうやって完全犯罪にしようかっていうので、わたふたわたふたわたふたして、そこにいろいろ尾ひれ、歯ひれがついて、はっって目が覚めるっていうのが、ここね、2ヶ月に1回ぐらいずっと見てるんですよ、ここ1年ぐらい。
なんかその、はっと目が覚めるがなかったら、なんかちょっとした、しょうもない映画ぐらいになりそうな話ですよね。
そうですね。なんかボーンアイデンティティとか。
まあ、マットデーモン。
マットデーモンが出てきそうな。俺ははめられたのか、
そう。
どうなのかみたいな。
本当かどうなのかわからない。
ない。
まあ、そう、ただ映画見ただけちゃいますちゃいます。
いやいやいや、そんなかっこいいもんじゃないです。いや、でもなぜか、まあそれ夢判断、夢診断とか心理学の本で読むと、なんかその現状を打破したい。その殺すとかそういうのは現状打破したいからなんかそういうのを見るんだぞと。
変えたいってことでしょ。
現状変えたいと思ってるんですよね。
多分変えたいと思いながら変えた後どないしょう言ってるでしょ。
あ、まあまあ、
あたふたあたふた
あたふたあたふたしてる。というか変わってもろくなことはないよ。
ないってよ。だっても
じゃあ例えば仕事を変えるとかってことを言っているのかな。まあ、もう思い当たる節としてはもう仕事ぐらいしかないんですよ。もう、ああ、もうしんどい。もうしんどいって。
まあ、仕事自体を変えるかどうか別としても、仕事のやり方で、何かしら理不尽やなと思ってることを変えるとかね。
まあまあまあ、あるんでしょうけど、現状の何かを変えた。でもそれは多分、現状打破したいっていうことらしいんでね。多分もうちょっと大きい話なんだろうなとは思うんですけど。
打破したら見えなくなるんですかね。
わかんないですね。
それは、
ここ
2ヶ月ぐらい？
いやいやいや、1年間ぐらいで頻繁に見るんですよ。
結婚してからですか？
結婚してからも見ますね。
結婚する前も見てた？
結婚する前もたびたび、まあちょこちょこね、2回ぐらい人殺す夢は見てるんです。じゃあ、そう考えたら僕すごいネクラな人なのかって。
いやいやいやいや、結婚してからの方が見る頻度が上がったんやったら、その打破するっていうのが仕事じゃないっていう可能性が出てくるじゃん。厳しい話になりますよ、そうなると。
ああ、なるほどね。
でもそのダーって言ったら何かを壊すみたいやけども、何かしらの関係を新しいものにしたいっていうことがあるかもしれない。
まあまあまあ、そうですね、
環境を変えたい
のかな。
それは誰かを殺したっていうその相手、
いや自分なんですよね、その殺すっていうのは。
あ、まあまあまあ、状況、
新しい自分こんにちはってことなんでしょう。
いや、しゃあけどその夢の中でね、A さんを殺した、 B さんを殺したっていうのはその具体的な人なんですか。
なんかわからんけど人なんですよ。ただ具体的に知ってるどこどこの会社の誰々専務だとか、誰々部長とかっていうわけではないですよ。
そういうことではない。
なんか漠然と知らんけど誰かを殺している。
はぁ。
殺した瞬間とかは全然映像としては残ってないんだけど、でも殺したっていう意識はすごいあるんですよ。
はぁ。
嫌でしょ、この夢も。
まあね、確かにおっしゃる通り今言われたんやったら仕事辞めたったわ。どうしたらいいんだよ、辞めたけどっていうふうに思うよね。
そう。
ああ、その夢しんどいな。
しんどいでしょ。
それやっぱ起きた時汗びっしょりになってるわけでしょ。
なって。夢でよかったって。
それ曜日とかあるんですかね。
ないです。
あ、ないんや。
ないです。特にないです。で、まあ、子供の頃が定期的に見る夢ってありません？
な、ありますね。
僕は誘拐される夢っていうのがよく見てて、これ昔のラジオで言ったことあるかもしれないですけど、うん、あの、誘拐されて、うん、ギャングみたいなね、うん、黒ずくめの人らに誘拐されて、うん、なんかその倉庫の中でもう、あの、絵に描いたようなこの椅子、
うん、サルグツアで。
し、あの、うん、こう、うん、手をくくりつけられて、うんうん、みたいな、
うん、
そういう夢を子供の頃何遍も言ってる。大人になってもたまに見るときありますけど。
なんかね、大義の意味ではに、近しいかもしれませんね、うん。どこが違うところに行きたいよ、みたいな感じがあるかな。
なんかね、でも夢って、あ、やらかしてもうたっていうのすごい多いですね。
ああ、そうか。
仕事でミスする夢とか。
あまりにもなんかリアリティのある夢で嫌やったりしますけどね。
うん、
仕事先終えても、もうこれ以上やっても、
うん、
今1時間考えても明日寝てから10分考えた方がええと思って帰るときあるじゃないですか。
ありますね。
もうやめようと思って、うん、やのに家帰って寝たら継続してるときあるじゃないですか。
その夢の中でやってるっていうのね。
何にも休まらへんとかね、うん、そんなんはあるけどあんまりないな。僕そういう夢とか泥のように寝てますからね。
まあ、まあ夢見るっていうのはそんないいことじゃないんだろうなと思うんですけどね。体の
うん、夢見てるんでしょうけどね。その覚えてる覚えてへんっていうのはあるって聞くし。
そうですね。
へえ。
だからこの殺す夢って本当になんか趣味を荒れるって嫌だなっていう
の、ね。夢の中やったらね、まあ言えないですか、うん。まだしも。
なんかだから楽しい夢見れる人ってすごいいいですよね。
あんまり聞かないけどいるのかな。楽しい夢。
なんか夢って大体悪夢しかないですから。なんか楽しい夢って無制する時しかないじゃないですか。
あ、
なんかその誰かタレントとエッチする夢みたいな。
あー、見たことないな。
ないですか。
ないね。
うん、
全くないな。
これだからもう残念なのが童貞の時の夢って最後までいけないんですよね。
ああ、まあ、だってそこら SF やからね。
わからないから。
知らんからね。
セックスフィクションでしたっけ。
セックスフィクションですよ。
セクシャルフィクションでしたっけ。
そう。サムライセックスフィクションですよ、それは。いや、あ、そうか。
うん。
殺す夢ね。
殺す夢です。本当にね、困ってるんですよ。もうしばらく経って見なきゃいいんですけど。まあ、ね。
しかも仕事がきつになっていたら増えるとか何かしらもしかしたらつけて
たら。ああ、でも仕事がきつくなるとなんかストレスなんでしょうね。多分僕はまあ人に当たることってそんなないんで。
まあね、仕事が楽な人っていうのはこの世にはいないと信じたいんだけども。真面目にやってたら仕事はきついもんなんですけども。どうなんですかね。なんか、酒飲んでね、わーっと忘れられる人もいるじゃないですか。
まあまあ、そういう人は羨ましいなと思うんですけど。羨ましい。
僕はお酒の全く飲めないし、全然そういうのないから、うん、なんか、そういう悩み的なもの？でもそれ打破したいの？
なんか打破したい。
いや、つまりその、夢を見ることが嫌なのか、
うん、
見てることが恐怖なのか。
本質論で言うと、
うん、
あのちょっと夢の中で焦るのって、気持ち悪いっていうか、精神性良くないなと。
あ、
ドキドキしてるんですよ、その時の心拍が。多分、多分その時心電つけてたら、ピーって溜まってると思うんですよね。ドックンドックンドックンって。
まあ、そう思うとしんどいよね。
うん、体休まった気せえへんな。
でもそんなんで起きた時とか、仕事行くのたるいですよね。たるいっていうか、
ね。いやいや、いや、そこはね、意外と、俺無罪でよかった。頑張ろうって。
ああ、なるほど、なるほど。うん、夢やった
んやと。現実問題は、俺人殺しなくてよかったって。
あ、そういう意味では分かるな。なんか、ものすごい借金を抱えてるとかね。そういう夢僕何回も見たことある。
借金抱えてる夢ですか？
そうそうそう、うん。それで、いや、なんか別に思い渡る節が全くないわけではないとか、勝手に思ってるわけですよ。夢の中ではね。どこが繋がってるか分からへんけど。ちょっと起きた時に、あ、仕事やと。
急に5億円ぐらいの負債を
抱えて、なんでやとか。なんでそんなんあったんやとか思いながらも、あったかもしれんと思ったのが起きた時に、あ、違うだと。それはある
わ。うん。あ、夢でよかった。
夢でよかった。いや、でも夢。でも、ね、もうこれね、こんな話しといてなんですけども、
はいはい。
はっきり人の夢の話ほどおもろない話ってないじゃない
ですか。ないですよ。
そうなん
です。いや、ほんと申し訳ないなと思うんですけど。
でもなんかその何？ストレスがない人っているのかな？
いや、まあ、全くない人はいないでしょうね。
うん、
結局自分は、僕は比較的ストレスはあんまり溜めない人であるつもりではいるんですけど、
うん、
まあ、結局そういう夢見るっていうのはストレスなんでしょうね。
まあ、まあ、ね、ストレスを感じるか感じないからしいんですよね、
うん、
どうもそのストレスがあるなしではない、
まあ肩こりみたいなもんですよ。
いや、そうそうそう、
肩こってるけど肩こりっていう自覚がない人っていますから、
そうそうそう、で癖だけの問題やから、うん、それはなんかね、それこそなんか聞いたよ、その老化の一番の原因はストレスだと言われていると、
うん、
ただそのストレスを感じる感じないっていうのは実は感受性とかそういうことじゃなくて、うん、完全にそれ遺伝子の問題なんですって。
ストレス遺伝子ってあるんですか？
まあ、に近いようなものが、それを感じやすい。つまり、それ体質だと、
うん。
で、その体質を変えることはできないんだと。
あ、ストレス感じる人はずっとストレス感じるままなんですか？
で、感じやすいって意味でね。で、そうなると、その感じやすいところで出てくる物質を、
うん、
例えば薬とか、うん、薬にかけらず、あと食事とかで、うん、補わなければいけないっていうのは、その体質上あるんだ。それは太りやすいとか、痩せやすいとか同じなんだって意味らしいんですわ。食べ物でちゃんとそういうの取らなあかんよとかいうのはよう聞きます。だ、食生活ちゃいます、
食生活
食生活いきましょう。
そういうのですか？
だ、もしかしてご結婚されてね、
はいはいはい、
あのもしかしたら多少頻度が増えたって言ったら、昔一人でいる時よりもその手の食物が少ないのか。
いや、普通考えたらバランスは良くなってるは
ずですよ。なってるはずやねんけども、うん、なぜかそのつもり、バランスが良くなってるのに、もっと増えてるっていうことは。
わかりましたよ、うん。多分ね、結婚してね、一番食べなくなったものはラーメンなんですよ。
ラーメン？
乾水ですね。
乾水が名人のそれを抑えてるもんやってんや。あんまり聞かんけど。いや、ちょっとラーメンをちょっと食ってみたら。
食ったらひょっとしたらそういう意味見なく、少なくなるかもしれない。
ラーメン食いたいねんっていうことが、人を殺すのに繋がったかして、ただ単にね、ラーメン食ってないだけから。
ちょっと気になるネット上の記事がありましてですね、うん、新潮社が運営しているサイトがあって、
うん、
ブックカフェ屋来町巡りっていうところからの引用なんですけど、うん、まあ、屋来町っていうのは新宿の屋来町って新潮社のある神楽坂の
ありますね、
ところなんですけどね、
はい、
で、まあその屋来巡りでですね、うん、今日は花火大会を見に行くぞ、俺が先発で運転してからな。でこれ何のことかっていうと、
うん、
新幹線運転士が独断でダイヤを変更、そのわけとはっていう記事なんです。花火大会、うん、っていうのをずっと見ていったんですね、
うん、
で現在写真ライターとして活躍する元新幹線運転士 の丹羽敦さんは、高らかに宣言する先輩にとっさに聞き返したと言います、
うん、
はあ、花火大会は大阪に着いてからですか？大阪に着いたら終わってるよ、熱海だよ。熱海の花火大会のことを言ってるみたいなんです、
うん。
これ何かというと、
うん、
昭和50年代東京駅、新大阪に向けて出発する光181号0系運転台での運転士2人の会話です、
うん、
先輩はその言葉の通り熱海まで速度制限ギリギリの速度で飛ばすと、
うん、小
玉号の熱海停車と同じように速度を調整してブレーキをかけたそうです、
うん、
本来は時速160キロで通過するはずの熱海駅のホームへ、
うん、
時速30キロで入っていくと当然不安を感じた車掌から連絡が入りました、
うん、
何かあったのですか、
うん、
先輩運転手は花火大会だよ、お客さんへのサービスだ、列車遅れないからねと快活に返します。ってことで、
うん、
まあまあお客さんのサービスのために熱海駅に、
うん、
花火大会に間に合わすべくスピードギリギリまで飛ばして、
うん、
でも熱海駅に入線するときには30キロまで落としてトロトロトロトロっと行ってお客さんに花火を見せてあげたよと、
うん、なるほど、
いう話で、
うん、
でまあまあいわば、狙い通り 会場で打ち上げ花火が上がりっていました、
うん、
ホーム上で歓喜を上げるお客さんたち、光号の車内でも同様の光景が広がっていたことでしょう、
うん、
ただその中にあって、熱海駅員だけがゆっくりと入線してくる光号を見て唖然と眺めていたのが忘れられませんと、うん、まあこの今ライターの人が言っていると、
うん、
でいわば独断でのダイヤ変更だったわけですが、
うん、
次の停車駅の名古屋までに遅れは挽回されたので、うん、まあ、回復運転ですね、
うん、
迷惑をかけられた人は一人もいなかったのこと、
うん
うん、でまあまあ昔のその国鉄にはですね、
うん、
職人方の新幹線運転手たちが梁山泊のようにゴロゴロしていたと聞きます。
うーん、なるほど。
宿泊先の大阪の居酒屋でぐいぐいお酒を飲んでいる先輩をよく見かけたと、
うん、
民営化以降の運転手さんは総じて真面目な、傾向にあるようですと、
うん、
うーん、なんかね、
いや、いい話ですね。
いい話なんですけど、
うん、
まあその回復運転に勤めたわけですね、うん、スピードで、うん、で僕はこの話聞いた時に、
うん、
モーニングでカレッジという漫画がやっていたんですよ、
う
ん、カレッジっていうのは、客室乗務員、まあ、車掌さんのことなんですけど、
うん、
カレッジというのは昭和40年代の、
うん、
まあまあ国鉄、50年代の国鉄の時代に、
うん、
どういう職人かたぎみたいな人がいたのか、
うん、
国鉄にはっていう話が網羅されている、
うん、
漫画で、まあ、今年連載終わっちゃったんですけど、
うん、
単行本5巻まで出てるのかな、
うん、
まあ、最後は民営化のために首切りをするところで話終わっちゃったんです、
うん、
で僕ら、まあ、加藤さんはどうか分かんないですけど、
うん、
僕は国鉄民営化した時に小学2年か3年かで、
うん、
まあ、言ったら、まあ、僕は近鉄線だったんで国鉄に乗る機会って、
うん、
本当に乗ったのって多分10回ぐらいしか乗ってないと思うんですよ。
まあ僕もそうか、近鉄線でしたからね、
うんうん、いや国鉄の悪いところって、
うん、
噂では聞くじゃないですか、
うん、
なんか釣り線投げられたとか
、うん、まあまあね、
もうすぐストしたとか、
うん
うん、
まあでも民営化するか戦艦時でも、
うん、
十分あの鶴橋のあたりとかの旧国鉄の駅員は態度悪かったですけどね。
まあ、大概悪い。
大概悪い。
はい。
前も話したかもわからんけども、走ってきてるおじいちゃんがおってね、
はい、
乗らせてあげればええと、ダイヤも遅れてないのに、
うん、
ちょっと早めに締めだったわって言って、高らかに笑ってる駅員を見たとき、ほんまに殴りそうになりましたからね。
それ JR?
JR。
の時に。
JR の時に、僕は高校時代かな、
そう、ね、うん。
まあ、そいつだけやと信じたいですけどね、そんなこと言うのは。
うん。
でもいい話じゃないですか、その花火大会とか。
まあ、今では多分無理なんでしょうね。
そうですね、
まあ。30キロまでやったらな、まあ、だからなんかそのシステムとシステムとの、ギリギリの線をついて、
うん、
下手したら ADSC、ですか、
なんかまあ自動制御装置で
ブーってなったりして、
まあせやし、もしそうがならんかったとしても、うん、こんなことで安全が図られるのか何々に問いたいとかしょうもないこと言うやつもいっぱいおるやろしね。
うーん、
なるほどね。
まあいい話だなと思ったんですけど、
うんうん、
やっぱその新幹線の運転手ってすごいんだろうなっていうのは僕らもうよく話を聞いてると、
うん、
なんかもう、ほんと10秒単位で運行してるじゃないですか。
うんうんうん、
で回復運転ももう本当に感覚値で、
うん、
もう本当に10分遅れたけど、結局早く着くとかね、
うん
うん。そういう話を聞くと、うん、やっぱり新幹線の運転手ってすごいなと思うんですけど、
まあ。いわゆるね、なんか話に聞くだには、うん、いわゆる世界で動いている超特急と言われる中で、一番事故率低いのは日本の新幹線ですからね。
うん
うん、もう素晴らしく。動いている。で、実際、これ多分プロジェクト X でやったやつですよね。あの新幹線を作った男ってい
う人
だったと思うんですけど、
はいはい
はい、確か新幹線作り終わって、テスト走行を見なかったか、なんかしなかったんです。
うん、なんかやめたんでしたっけ？
いや、やめたかなんかな。
クリスチャンの人なんですね。
確か
あの、桜花を設計した
人。そうそうそうそう、そう。
なんであれ見なかったのかな？
あのね、自分が設計したことに間違いがあるわけがないって言って、確か最初の走行の前にやめたんですよね。
それはなんかカッコつけて
るの
かな、
まあ、えらい懸念があるかもしれない。ちょっと話違うかもしれんけど、うん、もうそんなこと事故なんかないんやと、
うんう
ん、だからその功労とかそんなこといらんねんと、俺の仕事終わったって言ってやめたってとか、
あ
すごい話やなってのあるしね、
うん、
まあそういう花見見せたろかいなとかいうのって今の日本やったら難しいですよね。
難しいでしょうね、うん、でもそれはこれで僕はなんでこれ取り上げようかなと思ったのは、
うん、
よくその地下鉄の駅、地下鉄のね、
うん、
僕はまあ乗ってる線では、
うん、
たまにですよ、
うん、
今日も一日お疲れ様でした、
うん、
なんかちょっとなんか気の利いたことを喋ったろうみたいな。
いますな。
たまにいるじゃないですか。
います。
いやまあありがとうねみたいな、
う
ん。
そうそうそう。
だからそういうサプライズ的なね。例えば、うん、ちなみに私本日父親になりましたみたいな。
ああそんな喋るやついます？
でなんかたまにそういう、
あそこまで踏み込むやついるんですか？
その記事で言う人がいてみんな客席は。
うん。
ふーなった。本当かなみたいな。うん、
そのレベルまでは聞いたことはないけどな。
うん、
でもなんか、お家に帰って、あったかいご飯ととかって結構長いこと喋るやつ、
ね、って言われて、うん、あったかいご飯なんかねえよ。
わし一人やねんとか
思って。足元が悪い中、どうのこうのとかね。
まあまあ、いらっしゃいますよね。
うん、
あの辺は、ある程度任されてるんですかね。
ある程度任されてるんですかね。どうなんでしょう。
うん、まあ駅名は違うやつとか結構いましたけど昔ね。
ああありがちですね。
ありました。僕らは奈良線やったんで、
うん、
次は生駒言うてもって生駒やなかったんですよ。駅が
東生駒やったりとか。
そう東。次は生駒言うて生駒やなかったら気づいたんですね。うん、でその生駒過ぎたと次も生駒ってほんまに言いましたから。もうかぶせてきよったこいつと思って。そうそうそれはちょっと受けてましたね。客席でああかぶせよったっていう。橋橋から聞こえてる。
だからこういう話を聞くとなんか仕事の中でね、
うん、
こう自由度が効く仕事じゃない中でこういうなんかウィットに飛んだねこともするのって素敵やんとかって思うんですけど、
まあアナウンスとかはまだしもいいでしょうね、うん、その運転士とかなると本当に職人さんでプロですからねその方たちは、
まあある種 DJ ポリスみたいなのがいるわけですから、
うん、まあね
DJ ポリスもどうかって思う、
だいぶどうかと僕は思ってますしあの彼本人はどうでもいいんですよ、
うん、
彼本人は頑張って仕事してんだからそれを変に取り上げるなって気がします。
いやでも絶対言うわけでしょ、うちに帰るまでが花火大会ですって絶対言うわけでしょ。
まあ言うんでしょうね、
うん、もうあれ禁止にしてもらえないですかね。
何ですか。
いやうちに帰るまでが何々ですって、もう
思んないからですか。
思んないから
まあ思んないですよね、
うん、
うん。まあでも思んないと言いつつもそれを初めて聞いたらそれは
クスってくるんですかね。
来る人もいるんでしょうね。
もうでもそんなんもう1億3000万人ぐらいに行き届いてるじゃないですか。
まあでもそのねおじいちゃんおばあちゃんは、うん、その孫が何やっても100回同じこと言っても可愛かったりするわけじゃないですか、うん、それ考えたらベタな方がいいっていう
のは。ベタな方がいいんだ。
妙にそこでエッジドキーとかとか言っててもねえ、あの家に帰る前が花火大会であそこみんな入れてますけど、そんな全然思うないから今日僕絶対そんなこと言わんと思うんですけども、うん、これまあみんながね、あのおじいちゃんおばあちゃんとかそういうの聞いた方が孫を100回入れても喜ぶと思うとか、そう言ったのか思ってるんですけども、どう言ったらええんかなとか言ってないね、もうその全然整理ができてなくなるから仕事おろそかにすることになるからね。
まあ流れるように言う方がいいんでしょうね。
まあ何かしらね。
うん、
あの整理の人というのは、
はい、
なんですかあれは、あの何指名されてなるの、知らないけどああいうのって。
そうですよね。君、トーク向いてるよ、みたいな。まあでもあれですよね。今、海上自衛隊だったかな？陸上自衛隊で、
は
あ、音楽団で、唯一のボーカリスト。
え、ボーカルいるの？
ボーカルいるんですよ。可愛いショートカットの女の子なんで、結構綺麗な人なんで、いますよ、そういう人。
ソロ。
ソロ。だから急に歌い出すんですよ。楽団の中で。CD も出して結構売れてますよ。
あ、CD 出てんの、うん、
でも、それは楽団生え抜きじゃなくて、この自衛隊の音楽団のボーカリスト募集。
あ、そこから来た
ん、東方自衛隊ボーカリスト募集みたいな感じで、その採用して、で、一応自衛官の訓練を受けて。
あ、自衛官の訓練は受けるんや。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ自衛官なの、その
自衛官。
特別職。
そう。だから、警察もやりかねないですよ。DJ ポリス募集。
シルビア&ロスインディオスみたいなののシルビアみたいなこと
そういうこと
そういうことだよね。ボーカル募集された
ボーカルを募集するって
コーラスグループの前にフロントマン立ったってことでしょ、
うん、そうそうそうそう。だから警察もそれやるかもしれないですよ。
まあ言うたらね、うん、ちょっと話は変わるかもしれないけど政治のプロのところに芸能人の知事ができるみたいなもんってボーカルみたいなもんじゃないですか。
本当にね、
言うたらそういうことでしょ、うん、そういう話でしょ。
そうそうそうそう、う
ん、警察でするとか嫌やないですか、そんなんそれ考えたら一番いややめてよと思うけどね、
うん、
ボーカルか、それちょっとおもろいな。へえ、なんか自分の後ろに自衛官山ほどっていろいろ演奏してくれるでしょ。
そう、楽しい。
その分何歌ってるんですか
なんせそのいろんな歌歌ってますけどね。その
結構その可愛らしい曲とかも歌ったり
する。可愛らしい曲も歌うこともあれば、うん、そのレ・ミゼラブルみたいなものだったりも
いや自衛隊レ・ミゼラブルあかんと思うけど内容的にあかん思うけどあ、そう、
うん、
結構なんかね、横浜開港150周年とか言ったらようやってますよ、
はいはい、
ああいうことで歌うってこと
出てくるんでしょうね、おそらく。
ボーカル曲、
うん、
そうそう、そっか、そういうフロントアクティングっていうのの募集があるやもしれんと。
うん、いろいろあるかもしれないですよ、それに習えば。DJ ポリスは僕はあり得るかなと思うんですけどね。
でもそれ考えたら、その、ね、駅員の、今日もお疲れ様でしたとかいうのも、
うん、
別にそれだけ言うポリスができてもいい。ポリスじゃないわ。
車掌。
車掌。DJ？
癒し担当。
癒し担当のね。
車掌。
そういうのが声が出ても、ねえ、おかしくないわけでしょ。
まあなんか本当はああいうこもった喋り方をする実技指導ってあるとは思うんですけどね。
おそらくね、
うん、
で昔ね、何やったっけ、都営かなんかの、うん、アナウンスはクロードチアリの娘が
はいはいはい
やってましたな。
東京メトロ有楽町線にお乗りいただきっていう。
そうそうそう。
か、可愛らしいですよね。
可愛らしい、可愛らしい。
メトロの声は、そうです、クロードチアリの娘です、確か。
そう。で、うん、そういうのを考えたら、そのアナウンスだけをね、
うん、
担当する、例えばタレントとかがあってもおかしくないわけでしょ、う
ん、いいですね。
その、今日もお疲れ様でしたとかいうのが、
うん、
例えばですよ、例えば小田急線の最終は上戸彩、
うん、
とか、何それこそ西武池袋線は、なぜか各地下校とか、そういう、なんかそれぞれね。
意外と声だけって分かんない
ですからね。分かんないし、なんか、それを、今日の終電は、各地下校がお伝えいたしましたとか、なんかそういうのあったりとか。
あ、いいですね。
もう、おかしくないし、ご当地のね、
うん、
なんかであってもええし、何かしら、ね、どこも資産だよがね。
うん。死に損ないが。
死に損ないが、くたばりやがって、ほんと今日もお疲れとか言って、終わったら、ちょっと楽しいなと思うかもしれんし、そういうの、まあ僕は悪くはないと思うんです
ね。まあいいですよね、うん、エンドレスじゃなくてそのテープみたいなね、バスの停留所行くとたびにどこどこでお乗り換えはここが便利ですとかっていうのと同じように、
実際なゆりかもめか、
うん、
ちょっとなんか忘れたけど、なんかね、アナウンス流れてるのあるでしょ。
あ、ありましたね、
うんうん、なんかちょっと揉めたいろいろね、
うん、
それを録音しようとしたやからがいっぱいいて、
うん、
家な電車の中で普通に喋ってる子供を恫喝したっていう、そう、録音できないじゃねえかよって言って、いやいやいや、そういうもんじゃないやろっていう、うん、でその録音そういうことしないでくださいっていう駅からの
またアナウンスが流れる、
まあ足して足してやなっていう、だからあながちそういうこととして考えたら、
うん、
その DJ ポリスも、
うん、
もうおかしくない。
まあでもこの前実技コンテストみたいなやってたみたいですけどね。
何ですか？
DJ ポリスたちの。DJ ポリスって一人じゃないらしいんですよ。
あ、まあそろそろ。
うん、
DJ ポリス、エグザイルみたいになってるってこと？
いや、そういうわけで。
いっぱいおるってこと？
いっぱいはまあまあ、いろんなところに男の人も女の人もいて、その DJ ポリスの、なんでしょうね、協議会みたいな。誰がどう評価するのかすごい気になるんですけど、
なんか別にその派手なことせんねえからちゃんと整理してくれればいいだけなんやけど、
うん、
派手さを競うことになってるのかな。
もう派手さって別に服一緒ですから、
うーん、
うん、
なるほどね。なんかその警察の一日署長とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
だあれの近いノリになりそうな気はしますけどね。
あんなもう本当に無駄やのになと思うんですけどね。
警察一日署長、うん、あれ何のために誰が何のためにやってるのかな全くわからないけど、
だって交通あれね、あれあの言うとパブリシティなわけでしょ、それを今こう秋の交通安全週間のためにこの警察署にサンドイッチマンの伊達みきおさんが署長みたいなあるじゃないですか、
う
ん、
まあまあそういうこと
だ、そういうことでしょ、うん、その他ねなんかもったいないよなみたいな、
まあでもそのお金で交通安全週間だよっていうことが勝手に報道されるって考えたら、うん、その、この記事大きさなんぼってなったら広告費いくらと同じになるって考えた時に、そのギャラとバーターで考えたら、そのギャラの方が安い。
安いってことなんでしょうね。
まあまあそうなるでしょ。実際この間もありましたわ。昨日おとつの記事かなんかで言ったけど、くまモン、
うん、
くまモンの経済効果100何十億が出たんでしょ、
日銀熊本支店、支店が試算したと。
そう、
日銀の熊本支店がそんな試算するんだ。
そうそう、その方が僕も
びっくりした。
何の仕事してんねんと思ったけどそうだから、何一面広告を全部数えたら34平米分になってとか、っていうのやったら80億円分ぐらいになってとか、そういう計算の仕方するらしいですよ、うん、それでって考えたら、そのDJ ポリスも別に、DJ ポリスは、本業は別に DJ じゃないわけじゃないですか。
まあ普通の多分、ケイラー。
でしょ？
そうなんでしょうね。
で、それでちゃんと交通が、事故がなければいいわけでしょ。
うん。
事故なくし率で、コンテストしてほしいけどね。
まあそれは実務の話になっちゃう。
実務。そうね。原点性になってしまうからね。事故起こしたら、あれあかんって言ったら事故起きることになっちゃうからね。そうか、なるほど、
うん、
まあ、職人さん、
職人かたぎのそういう風なちょっと気の利いたものとかで、まあ、ただまあ話は戻しちゃうんですけど、うん、国鉄のその悪いところっていうのはそんな僕は見てなかったんで、
うん、
あピンとこないっていうのはあるんですけどね、
うん、そうね、
うん、
悪いところって言われたら確かに僕も世代もはっきりしてない、うん、そのいわゆる JR 民営化の JR になると、
うん、
民営化になるときって僕らにとってやっぱ CM ですよ。
ああでもちょうど瀬戸大橋と、うん、青函トンネルができた都市ですからね。
そう、
うん、
であの CM が各 JR、
はいはい、
東海北海道四国九州の中で、うん、JR 西日本の CM が確か黒木瞳やったと思うのよ。
あ
その CM が一番良かった。
ほう、
他のところの。で、確かね、JR 東日本ね、後藤久美子やったと思うわ。
はぁ、あ、はぁ、あ、
そう。
時代ですね。
時代なんですわ。でも、後藤久美子まだ若かった。子供やったからね、まだ。
そう
ね。
うん、伊達政宗出るか出ないかぐらい。
そうそうそうそう。で、って走る、新幹線をこうやって黒木瞳がパッと手で止めて、ふわってやったら JR 西日本のロゴがパッと出てくる。っていう CM。
うん、
それしか覚えてない。
そのレベルですよね、僕らね。
そのレベルですよ。
うん、
国鉄うんぬんって言ったらもう一世代二世代上やし、切符切りのおっさん多かったなぐらいかな。
ああ、僕ら JR の改札ってなんであんないっぱい人いるんかなって思いましたね。うん、だから、今から考えたら、うん、人件費を、人件費というか人、雇用を守るために、
そう。
ああいう切符切りの人いたんだなって。
まあ、守るというのと、まあ、ね、組合が強いから、
うん、
切れなかったと、
うん、
から関西なんかは特に私鉄が強いから、私鉄は全部
上階札、
自動改札だった、ね、近鉄だってあっという間やったし、
うん、
切符切りなんか見たことなかったからね、僕はね。
そう、僕もだから高校生になって初めて天王寺とか行くようになって、うん、JR 乗って切符切られてるわ。
いや、もう同じです。
ほんまあの切符のこのハサミあんねやん、
ガチャコンっていうのね、
うん。
で、僕らも高校出て東京来て、
はい、
まだいましたからね、切符切ったおっさんね。
ああ、そう。
山手線とかで。
加藤さんの時はまだ山手線も。
まだおったんですよ、ギリ。うわ、田舎やなと思ったんですよ、逆にね。
そうですよ。
そう、それのカルチャーショックの方が多かった。
ただ本当にだから、なんでしょうね、だからその、あの時の感覚って、
うん、
今だったら、合理化できずにっていうか、うん、雇用を守ってんねんなって、
まあ、
一周してそう思うんですよね。
まあ、大人の事情やなっていう。
そうそうそう。だから見積もり作る会社でも、事務でも、
うん、
エクセルかみたいなのがあって、
うん、
エクセルを人力でやるみたいな。
そうそうそうそう、大聴覚ってことですよ。
電算かみたいな。
そう。 だからまあ徐々に徐々になくなってね。
まあそら普通考えたらなくなるよなって。
そう。
いうとこですけどね。
一番最初の自動改札って確か千里でしょ。
千里ですね。
そうです。
オムロンが作った、ね。
そうですよ、そうです
ね。うん。プロジェクト X ですよ、それも。
いや、ほんまそうでしょ。うん、で、僕が小学校上がるときに、僕の最寄りの駅、ほんま地元ですよ。もう自動改札でしたから、ね。
うん。
そういう方が77年、8年とか、その70年代後半ですよ。
はいはい、
もうそこでもう自動改札しかなかったわけ。
うん。
でもそれで、そこから、それが僕は6つ、7つでしょ。
うん。
そこから12、3年経って東京来て、また、ぶきっきりのおっさんが服装おったからね。京王線でもいましたよ、まだ。
すごいですね。だ
東京の方が遅かったのよ。
うん。
その自動改札化っていうのが。多分東京は国鉄が強かったからだと思うんだけどね。
まあ、
影響がね。そうか、なるほどね。
だからまあ、職人かたぎのところっていうのは、こういう話聞いたら、うお、かっこええなって思うんですけど、身近に経験してないんですよね。特に国鉄のいい話みたいな。
そう。あれよね、今言ってるとちょうどその職人かたぎっていうのと雇用を守るっていうのが、うん、その表裏一体になってしまうところが辛いものがある。
なんかだから、結構あるはずなんですよね、本当は。合理化されるものって、これからもどんどんどんどん増えていくとは思うんですけど、まあ、いるでしょうね。その、旋盤でも何でも、何ミクロンの差を調べれるおっさんとかね。
うん、いや、だ実際ね、その、僕らもやっぱ勝手な話ですよ。さっきも僕もね、うん、話やな、その花見してあげてとか言うけども、うんうん、その辺って合理化っていうことじゃない話ですよ。
そうですよね。
その合理的っていうのがいいことだけではないのは体感としては分かってても、うん、
とはいえ。
そう、見る側面によって、ええな、悪いな、勝手なこと言ってるわけじゃないですか。
うん、
そらね、職人のおっさんおらんようになって、みんな同じことができる自動改札になった方が便利ええけど、融通は利かんようになりますわな。いろんな意味ではね。
融通。
融通。別にその、切符切りだけの話じゃないですよ、
うん。
人にやってもらった方が、その、いわゆる、例外っていう言い方がいいのかわからないけど、基本があって、で、どうするは考えるじゃないですか。
うん、
でもコンピューターはそういうわけにいかない。下手したら新幹線も別にコンピューター制御になったらやった方がええって話も出るかもしれん。
まあそうですね、究極は。
で、ほとんどそうですからね、うん、実際。あれを管理してる人がおるだけやから、うん、したらそんな、30キロの減速とかもできないし、ねえ。
まあでも、それはいざっていう時に、なんとかするために人っているんでしょ。
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、そう。全部システムがダウンしたらどうするんだよって。
まあそういうことでしょ。
うん、
その、いざっていう時のためだけやから、うん、その、熱海の花火は、いや、いざって時じゃないよと。
まあでも、いざっていう時だったんですよね。
いやいやいや。
花火なんだもん、いざでしょ。
いや、その時はいざっていう時でやってたから、うん、その多分コンピューター制御の幅も、そんな広くなかったんでしょ。
うん。
自分でできたんでしょうさ。
まあそうでしょうね。
うん。しやけど、今は多分できないんちゃうかな。
見合った瞬間、ビーって、どうしましたかって多分、指令から言われる。
そう。で、ものすごく手前で止まって、ものすごく遠いところで花火で、おかしいところで、はよいとだ、花火見ねえたのにっていう人もいるかもしれんっていう。
逆に中途半端に止まったせいで完全停止してしまった。
停止して。そうなったらもう難しいよね。その辺ってね。
うん。
合理化な。難しいな。
まあでも、僕らはいざこう、仕事をするようになって、
うん、
まあでも、絶対会社の中って、
うん、
いらない人もいるわけじゃないですか、本当は。
まあ、いますよ。
いますよね。
いますよ。
でもまあ、それはある種、その、調整弁というか、無用の調っていう、無用のようかな。まあ、なんかあった時に使えるみたいなんて、やっぱり。
そう、なんかあった時に使えるのかな、
うん、
っていう人もいますけどね。
うん、
まあ、切符、なんかあった時、まあ、いらん人ね。いらん人ね、
うん、
いるねまたいらん人がようけ給料もらってたりするからな、うん、難しいななるほど
まあでも本当だから僕らは本当にその、うん、JR の職人かたぎとかそういう話を聞くと、
うん、
なんかちょっと胸はキュンとするんですけど、うん、でも見たことないしまあ今の世の中とは全然逆行する話だから、
うん、
そういう話はすごいなんか憧れとしてはあるんだけど、うん、まあ僕らはまあ多分無理なんだろうな
と、うん、ちょっとこれから出てくるとは思えないですよね、
うん、
いろんな場所で少なくともそういう 範囲が広いところでは。
まあせめてあれでしょうね、多分、うん、警察官が車飛ばして、うん、なんか捕まりそうになって、
うん、
妻が破水してって、うん、行きなみたいな、
まあ、そんなのはあるでしょ
うね。それかもう先導してうーって言ってくれて、
うん、
なんて気持ちのいい奴らだみたいな。
まあ人が介在すればできることとか権限を持ってるとってことですよね、
うん、
むしろだからアナログなところの方が無茶は効くのは事実だからね。まあ使える人だったらそうするんちゃいます。
まあね、
その時にこいつ使えないなって人、さっき言ってた会社のいらん人例えばね、名人の奥様が破水した、
はい、うん、
破水したっていう時にポン当たったやつが、名人の会社の中にもおるようなボンクラの、こいつおらんでもええってやつに捕まってって言ったら、そうですか。でもちょっともう僕そんな、先導とかもちょっとよくわからないし。なんでお前やねん今っていうやつやったら。
使えんのみたいな。
そう、わしが運転する
って。いや、でも、一応、反則切符は切らないとダメなんで、いや、だから、空気読めよみたいな。
空気読めない人間に当たった瞬間のきつさ、
残念やな。
残念。
ここですごい、なんかすごい泣ける話に展開するはずなのに、規則ですから、とかって言われて。
それはもう規則、なんか規則ですからとか言うと頭固いなんてなるけど、そういうなんかもう単純に判断が遅いやつ。
どっちか
な。うん、言うなと。嫁がうん言うとんねんって。なるやろ、
ね。まあまあまあ、でもやっぱり起点聞く人だったんですよね。どっちいずれにせよね。
ああ、そうそう、うん、そこですよ。起点ですよ。起点。
なるほど。
うん。まあ今僕ね、
はい、
今まではそうイベント関係の仕事をしてたら、はい、ある程度ラフな格好で行ってた、
うん、
で今はまあ形上スーツを着ていると、
はい、
まあスーツは嫌いじゃない、
うん、
でシャツも全然嫌いじゃないと、
はい、
で今嫁はんがね洗濯とかしてくれてはるけども、
はいはい、
まあ、僕は当然暇一人多いやから自分でやると、
うん、
でシャツが、
うん、
まあ、シャツ好きなんですよ僕はね。容器持ってるんですよ、結構。
そのカッターシャツって言われるやつですか。
そうですね、ワイシャツ。
はい、はい。ま
あ、携帯安定シャツやけども、安定でもそんな、すぐ安定せんようになるじゃないですか、しばらくしたら、
ね。そうですね。
そう。でね、洗濯する方法っていうのが、
うん。
だから、要はネットで調べたりするんですけども、まあ、容器あるわけですよ、方法が。これがええで、あれがええでと。
人によっては、
うん。
すっごいいいところのサラリーマンのご子息というのかな、う
ん、すっごいいいところのサラリーマンのご子息
なんかわからない。いや、アホな言い方ですけど、まあまあ、僕のね、うん、会社の同期の人なんかでも、お父さんがなんかすごいいいところの人だったのかな、
うんうん、
で、いや、うちの親父はもうクリーニングに絶対出してたから、俺ももう絶対スーツのカッターシャツはクリーニングだよって。
うん、
すごいなみたいな。
まあ、
結構そういう人いますよね。
実際そうやし、うん、なんか礼服とかね、用のやつは必ずクリーニングってやって、しやけど言うても全部出してたらそれこそのお金かかるから、
うん、
この部分は、礼服は出す。普段着用は自分でアイロンとかであるわけですよ。
うん、
うん、まあアイロンはええんですけども、うん、まあ僕は自分でやるんですけれども、自分でやるときに、まあ汚れの首輪がどうしたとかね、
ああ皮脂汚れね、
そう、袖口がどうしたとか、
前身頃左身頃、
そう
なんとかってありますよね、ま
あ、前立てどうしたこうしたとかあるわけですが、ほんときに、
うん、
なんや、まず汚れの首輪のところの汚れを落とすと、
はいはい、
落とすんやけど、こすったら、
うん、
結局生地が薄なっていくから、
はいはいはい、
歯ブラシをこうやってこすったらすぐ取れるんですけど、うん、あかんと。
どうしたらいいんですか。
いや、しゃから、
うん、
結局ね、あのいろんな、まあ、人の友達とかも聞いて、あの復職やってた知り合いとかもいたから、はいはい、聞いてみたら、結局何がええと、今僕がやってるのは石鹸を塗るんですよ、
うん、それは塗るっていうのは洗う時に塗るのか、それとも服着る時にコーティングしちゃうのか、どっちですか。
まあ洗う時
で、洗う時
で、洗う時というか洗う前に塗って、
うん、
お湯につけとくんですよ。
石鹸塗るっていうのは石鹸こすりつけるってイメージ。
まあもうギューッとこう、ギューッとのり、
まあまあのりはスティックのりみたいな感じでね。
グイグイってやって、うん、それも、それでそこで落とそうとするんではなく、うんうん、もう分解しおるから勝手に一晩経ったらって言って、
へー。
だからそれで、あの、お湯に襟だけつけとけと。
はいはいはい。
あの、シャツみんなつけとったら色移ししたりする可能性があるから、うん、襟と、まあできれば襟と袖だけ。
でもこれそんないいシャツ着られてるんですね。
いや全然全然やったことない。全然ほんま4000円とかそんなシャツですよ。
いや4000円、4000円で、
ね、4000円ぐらい
ですよ。おー、うん、いいシャツですよ。
そうですか、
うん、
4000円っていいシャツなんですか。
4000円は僕の中ではいいシャツですね。
あ、そうですか。
あの僕はもう使い捨てって思ってるし、
うん、
もう洗濯もちゃんとしないんで、まあ1000円台のシャツを、
うん、
使いますっていうことが多いですね。
いや、これ
は、うん、新しいお客さんとかに行くときは、うん、4000、5000のシャツ着ていきますよ。
うん、なるほど、なるほど。そういう使い分け、
ね。普段使いと、一応よそ行き。
なんかね、結局、あの、僕は見た目7割やと思ってるんですよ、
はいはいはい、仕事。
やっぱり貼ったり聞かせなあかんっていうのがあって、うん、まあ4000で貼ったり貼るのはないけど。
いやいや、やっちゃいますよ。やっぱり、あの、ちょっと、ツートンになってたりとかね。
いや、多少。
ステッチやっぱおしゃれやったりね。
そうそうそうそう。
あの、わかります、それは。
うん、ちゃんとね、僕は常にボタンダウンを着る人にいようかなとかいうふうなことはしてるわけです、うん、
はいはい。
その時に、その、まあ、石鹸塗り倒して、こう、洗濯するわけですわ。で、下確かに取れるんですよ。
うん。
あ、そうなんやと。まあ、そこまではいいんですわ。で、アイロンですわ。
おう。
でね。
加藤の、あれですね。
アイロン。
アイロン講座ですね。
アイロンよう調べたらね、うん、どうすりゃええねんと。したらね、まあ、いろんな方法あるんですよ。なんかね、あの、まあ、じゃあ、そのアイロンの前があんねや。まずね、うん、僕の洗濯機そんなにいいやつじゃないから、うん、そのデリケート洗いとかないんですよ。
ああ、ありますね。
今時あるじゃないですか。
はいはい、
あるっていうの。で、ほんまやったら、うん、シャツは、なんかその服飾をやってた人曰く、
うん、
何で一番失敗するかって脱水で失敗する言うんですよ。
脱水。
脱水をゴリゴリやる必要はないと。ないと脱水せんでええと。
うん。
あろうて。脱水の前で止めて、手でちょっとだけギュって、なんちゅうね、ちょっとだけそダボダボない
ぞ。まあまあまあまあ、絞
る。絞るっていうか。ちょっとだけ絞るっていうか、うん、わって出して、そのまま干せと。
大変ですけどね、それもね。
いや、干したら、うん、そういう風にしたら、その、水の重みで、
伸びてく
る。伸びるから、それがええと。それは一理あるらしいんですよ、実際ね。
僕は個人的に経験則ですけど、
うん、
あの、ホテルなんかでね、ドラ、乾燥機にぐるぐるぐる回してもらう方が、綺麗に仕上がって嬉しいですけどね。うん、
あー、パリッとね。
パリッと。
うん、なるほど、なるほど。
だ傷んでるやろうなと思うんですけど。
そうそうそう、傷むんですよ。さっきのね、うん、その、いいサラリーマンのご子息の話も、確かにクリーニング出したら綺麗やけど、
うん、
クリーニングってのは結局傷むんですよ。
うん、
だから寿命がすごい短くなるんですよ。
うん、
で金かけてる割にすごいなくなるから、
うん、
あんまりへことないっていうのが、なんかその服作ってるやつらから言うと言うんですよ、
うんうん、
しかも家で一手間かけてやるのとクリーニングで出すのと、
うん、
家で一手間かけた方が絶対綺麗にできるらしいんですよ。
ほー、プロがやってるのにもかかわらず、
そうそう、シャツに関してはね、
まあ言ってましたよね、リンカもおしゃれ着洗いは自分でやるって言ってましたけどね。
リンカが
ほんまかって思うんですけど、
嘘でしょ、
あのコマーシャルで
嘘ですよそれ、うんうん、自分でやるっていう風に台本に書いてましたって書いてました、うん、ほんでそれでまあまあ、ダボダボでやんのはちょっとしんどいなと。
はいはい、
あ、乾かへんのもあるし、実際。
うんうん、
で、今日やってみたんが、結局、まあ、脱水は軽めにしたと。で、ただ、半分濡れてるままでアイロンかけたらどうなんねんと思ったんですよ。
いいんじゃないですか。
そう、それでやってみたんですよ。
うん、
で、最近楽天で買うた、腰高まで、ゴーって足が伸びる、その、人の形した。人の形したら変やけど。
はいはいはい。
アイロン台ってあのしてます、
うん、
首がこう出てるやつとかで。
わかります、わかります。ちょっと、あれでしょ、拳銃のあの、標的みたいな感じのシルエットになっているのが、
そうそう、
天板になってるやつ
でしょ。そうそうそう。それをこうて、うん、それに、 半分濡れてるってもね、シャツなんか脱水したら半分濡れてるまで言わないで、ちょっと湿ってるだけなんですよ、あれ。
はいはいはい。
で、それをピコってやっておいて、アイロンかけて、
うん、
で、濡れてるままアイロンかけたやつと、そうじゃないやつってのを比べてみたろうと思って、うん、複数もやってみたら、やっぱ濡れてみてアイロンかけてて、ごっつ綺麗
なんですよ。まるでごちそうさのあんみたいなことやってますね。
いやいや、そうなんですか。
おにぎりの使い分けみたいなやつ。
ああ。
ほんで、実験ですね。
実験やってみたら、うん、でね、その、僕やっぱこの手のことっていうのは、
うん、
女性に聞いた方が言えると思って
女の人はそこまで分かってはないんじゃないかな。
いや、ところが女の人でそのスーツのねをどう見てるかとかシャツをどう見てるかっていうのは、はい、どこを見てんのと聞いてみたんですよ。
あ、なんかそれはあれですか、エッチな心理学みたいな話ですか。
うん、それどこが気になるのと
気になる。
それなんかグッタグタのおっさんと、うん、グダグダでないおっさんにはどこに差があるんやと。
あれはね、確かにね、うん、わかるんですよ。スーツでも、くったくたになってる人っているんですよね。
いますよ。なんか
な。なんでやろう、なんでここまで放置するんやろうっていうのはありますよね。
むしろね。
うん。
くしゃくしゃやんって
人。もうそのスーツ、太陽熱超えてますよ、みたいな。
そうそう、布やんって人じゃないですか。
まあ布なんですけど。
そう。それをどこ見てると、特にシャツやったらって言ったら、3箇所なんですよ。
ちょっと僕言っていいですか。
あ、どうぞ。
襟。
当たってます。
エリーですよね。うん、袖。
袖当たってます。
うん。で、エリー、袖、あとまあ、フィットしてるかどうか。
なあ、もちろん全体的にはそうですけども、三、うん、つ目はもう場所なんですけども、前立てってところなんですけども、
前立て。
前立てって場所がまあピンとこないと思うんですけど、
はいはい、
前立てっていうのは、このボタンをつける、ボタンが縫い付けられてる方です。前身頃の。
ボタンが縫い付けられてる方の、
この、いわゆる体の中心線に来るところですよ。
はいはい。
の、あの、ボタンが付いてるわけじゃないですか。あの、男やったら左側。
はい。
で、右側が穴開いてるからこうやって止めていくでしょ、
はい、
こうやって。それのボタンが付いてる方の、
うん、
ボタンとボタンの間がシワシワやったら、この人あかんねんなって見える。
だってそこスーツでネクタイしてたらわかんないじゃないですか。
そこが、それをスーツをこう、ね、ネクタイしてでも、スーツを開けるときがあるわけじゃないですか。
あ、
その時に一番目立つのはその前立てが目立つと。
チラッと見えるんですか。
そう、前立てをしっかりしてて襟が綺麗で、襟と袖が綺麗やってて、この3点揃ってグダグダさがなくなるんやと、らしいんですよ。
あ、まあでも意外と前立ての部分は分からなくはない。
うん。
よれること多いですもんね。
よれること多い。
うん。で、あそこはもうええやろって思いながら僕は見てる。
そう、そう、そ
んで、ここ分かれへんやん。
そう。で、そこが、やっぱり見えるんやと。うん、まあ、その人はな、アパレルの人やったからかもしれんけども、
うん、
でも、ね、名人とさっきおっしゃった、その何、くしゃくしゃやんって言ってたおっさん。
うん、
まあ、多分、
全部ダメです。
全部ダメでしょ。うん、もう、くしゃくしゃ、
さっき。下手したら襟の部分擦れてますもんね。
でしょ、
うん、僕もたまに着ていくときあって、あっていう。うち帰ってからショック受けるっていう。
そう。うん、さっき僕ら二人で食ったシュークリームみたいな状態だったんですが、それこそ、服が。そう。だから、この3点さえきっちりしてたら、なんとかなんねんと。
でも、その3点揃ってるって言ったら、うん、多分もう、絶対すっごいシルエット綺麗な絵が思いつくんですよ。
まあだからその3点のとこだけアイロンかけといたらええねんと。
めっちゃハードル高いですよ、それ。
え、なんでですか？だって。
できませんって。
だってシャツで、
うん、
まあ、シャツ洗いました。
うん。
あろて、襟をこう。
石鹸でこう、ビーってやりながら。
やって、一晩つけとくじゃないですか。
うん。
で、つけといて、手つけ終わって朝来たから洗濯するわけじゃないですか。うん、休みの日しかやらないですけど、今はね、そのシャツをやるのは僕は。うん、で洗濯し終わったでし終わっては終わったなと思ったら、干す前にアイロン台にのけて、
うん、
襟と袖と前立てのとこだけシャシャシャってこうアイロンかける。
先にやるのね。
それ先に
局部だけをね。
そう、局部だけ、もちろん先にやってホールと干してまうわけですわ。
はいはいはい。
確かにピシッとするんですよ、
うん、
それでもだんだんこのね、そのいわゆる普通の場所、背中とかね、
うん、
前身頃とかがってよれてきたら、そこだけアイロンかけたのがすごい簡単なわけですよ、そんなもんは別に。
うんう
ん、ただその、今言ったその襟と前立てと袖だけやっといたら、かっこよろしいよと。
へー。
いうのが、あるみたいなんですね。あ、なるほど。
だけと言われますけど、結構僕はハードル高いなとは。
でも自分でもやってみてわかるんですけども、うん、その3箇所だけをね、選択肢終わった後にね、
チェックするんですか。
いや、選択肢終わって、チェック中がこう、うん、まあ、出しますわな。うん、ネットからこうやって出して、 こうね、パンパンパンパンってやって、うん、まあ、そのままアイロン台に乗せて、うん、アイロンかけてて1枚やるの1分2分ですね、
うん
うん、それ考えたら1分2分でそれやらんかってくしゃくしゃのまま干しといてもっぺんそれ絶対アイロンかけるのごっつい手間なんですよ。
まあまあね、
うん、だから奥さんにもしアイロンとかかけてもらうんやったら、う
ん、アイロンかけないですね基本あんまり。チャターンってばっかりやってるんで僕はかけなくていいって言ってるんで。
これは携帯安定、安定してなくなってるでしょ。
うん、まあ安定してないですね。それか僕らは、うん、僕はもう完全に、うん、これすみませんね、すごいスーツ、うん、着たり着なかったりするんですけど、うん、
まあまあまあね、
だいたいね4000円台5000円台のやつって生地いいじゃない、暑いじゃないですか。
まあある程度ね、
うん、だから暑いから、うん、ほっといてもええやろって思っちゃうんですよね。形もちゃんと整ってるし、
うんうん、
まあやっぱり長いこと着れますよ確かに、
うん、そうなんですよ。
1000円台のやつはワンシーズン着たら、ああもうこれはこれ着ていったら俺多分ダメやわって。
そうやねんね、うん、そこなんよ実際に着ててね、
うん、
まあ僕はそんなにおしゃれではないけども、うん、でもねこれが3万のシャツとか言ったらね、そらちょっとしんどいなと思うけど今はね、うんうん、でも1000円と4000円やったら3000円しか変わらないわけじゃないですか。
まあまあね。
これで、俺もしかしてこっつ汚いおっさんと思われてんちゃうんとかいうふうな、ビクビクする時間を過ごすんやったら、うん、それは4000円のシャツの方が精神衛生上絶対いいと思うんだよ。
それは僕よくね、金をけちって、2枚買えんのやったら青木の1500円のやつを2枚買ったらいいやんって思うんですよ。
いやあかんって、あかんって絶対ダメですよ、
う
ん、そんな。
まあ確かにもう見て一目瞭然なんですよね。生地の薄さとか。
そう。
うん、下手したら肌見えますからね。
乳首見えますからね。乳
首見えますからね。そう。安いやつは。
そう。だからね、そのシャツとかって、まあうちらはね、うん、まあ、明治だと違ってくるかもしれんけど、言うてもまあ、一週間のうちシャツ着てる時間は長くなってくるわけですよ。
うん、
そういう仕事してると。はいはい、もうしたらそこそこ、別にそんな高くなくても、ある程度まともなもんで、一手間かけるだけで違うんですよ。
ね、多分ね、僕は、最近はまだ、うん、まあ、その、加藤さんがおっしゃることもよくわかるんですけど、
うん、
それがなかなかね、理解できなかったのが、
うん、
一つ原因があって、うん、社会人なりたての頃に、
うん、
なんかプレゼントか何かで、
うん、
押し立て券みたいなもらったんですよ。
ほう、シャツ、
ね、シャツの押し立て券。
ああ、いいですね。
うん、いや、百貨店とかもね。今やったら、鎌倉、シャツとかなって
ありますね、鎌倉シャツね。あるある。
一品欲しいなと思うんですけど、うん、ただでもあのね、仕立てでやってもらった割にはクタクタやったんですよ。
あんまり期待通りではなく。
いや、だから、生地薄って思って。
はぁ、
あ。だから普通なんか、いいやつでちょっと分厚いのかなと思ったんですけど、
うん、
体に採寸してあなた用にやりましたっていうだけで、
うん、
なんかそんなに良かったかって言ってそうじゃないなと。
生地の雰囲気がってことかな。
なんか、ペラペラで、うん、普段着てるやつとそんな変わらんよなみたいな。
何、あなたはシャツは分厚いか薄いかっていうところ。
いやー、だからそれがね、それがね、僕の貧しいところで、なんか薄いので、うん、いいってなんかあんまりないんですよ。スーツもそうなんですよ。スーツも、うん、僕大体ね、
うん、
1キュッパか、うん、2キュッパの100百貨店で 2着セットで、はい、まとめて5万円、4万円みたいなってあるじゃないですか。あれ、ちゃんコストパフォーマンスいいと思ってるんです、うん、僕の中では、
うん。
で、それで今までの経験則で、当たりやなと思ったのは全部生地厚いやつ。
あ、じゃあ今流行りのポリエステル素材のやつとかは、苦手なわけですよね、
うん。
素材が変わってきて薄なって、背中抜けてるやつとかね。
あ、もうダメですね。
あ、そう、
うん。
でもなんかね、それ、今の話聞いたらね、
うん、
僕のこの間女友達が、
はい、
宇都宮出身なんですけども、
はい、
高校時代にね、遠出して原宿で服買うたと、
うん、
服買うて、まあね、その時は、なんか、一緒のお友達はものすごくお金持ちのお嬢さんやったらしくて、
はいはい、
それがなんかあのヒスのね、ヒステリックグラマーとかの、
うん、
ジャージ、
うん、
ジャージですよ。
ジャージ
2万とかするんですね、ヒスとかでね。
うんうん、
で、そのポンポン買うてたんですって、
うん、
でもね、その女の子も奮発で凍ったんですって、
うん、
その普通の王子の子を、
うん、
したらうち持って帰ったらこんな薄い生地の凍ってこれいくらすんのって言って、
うん、
えらい怒られたんですって、
うん、
で生地の量で、
うん、
おかに怒られたとそれを思い出しましたよ実際。
いや、うん、あのね多分ねええもん着てないんですよ僕多分。
まあ僕も知らないけどね。
いや、うん、本当に薄くていいっていうのは、うん、まあ確かにマフラーとかコートとかはわかる、
うんうんうんうん。
それは、ね、女の子が着るコートとかを、うんうん、実際に値段を調べてみたら、女の子のコートなんてピンキーじゃないですか。
まあ、だいぶちゃいますからね。
男もそうだけど、うん、男はどちらかというと、やっぱり、生地の量っていうのはあるじゃないですか。
まあまあまあ、まあね、昔のコート重いな、とかあるけどね、
うん。うん。確かに軽いのはある。うん、まあ、その、ね、パタゴニアとか、うんうん、まあそういうアウトドア用品やったら、薄くてもあったかいっていうのはある。うん、驚くほどね。
なるね。
うん。だそれもわかるんだけど、うん、その、薄くて、いいスーツとかっていうのを、うん、あんまり経験したことがない。
いや、スーツはあんまりブランドの、ここのやつが自分に合うとかあんまりないの。大体ここのラインをいつも買ってしまうとかそういうのないの。
え、その A 体とか B 体とかって話はなく
形じゃない。形では。
いや、あるじゃないですか、スーツは。
いや、わかる。
AB の5とか。
AB とか細身とか Y とかあるけど、うん、そうじゃなくて、ここの、その、ショップのやつを買うとかそういうのはあんまりない。
そんな、しゃらくさい。
マジですか？
竹尾菊池がいいとかそういうことですか？
まあ竹尾菊池ぐらいでシャラクさん言われて辛いもんがあるけども。
純面とかですか？
純面今着てるやつがほんま気持ち悪いですよ。今日純面見て言いましたけど。
マリー・クレールとかそういう。
まあね。
うん、
この間ね、ちょっと話ずれますけど、
はいはい、
久々にね、その新宿御苑のそばのね、うん、カフェとか行ったらね。
元の職場近くですね。
そう、四ツ谷のそばのね、
はいはい。
行った人がおったんですよ。
うん、
静かなところなんですよ。
うん
ごっつい静かなのに、多分ね、うん、どうも話からすると、熊谷の先ぐらいの、うん、まあ、埼玉の奥地の方の、土下座の、土下座のおっさんが、
御苑で。
で、土下座のおっさんの親玉が、うん、どうもその近所に今住んどると。
うん、
引退してね、
うん。
リーダーなのね、多分、ね。で、その土下座連中がボワー来おると。うん、まあ、家に遊びに行こう言うたんでしょうね。
うん、
して、そのリーダーは、その行きつけの喫茶店なんですよ、多分そこ。まあ一人で来とったんですね、
うん。
来てるけどみんな来よると。
うん、
まあまあ言うたら、もう偉い仲間なんですよ。みんな来てんのが。
うんうん、
で、来てんのはいいんだけど、まあ揃いも揃ってみんなね、ドモンのね、うん、何言うたらいいの？ゼブラ柄のね、ものすごいセーターで、5人も6人も来て、それで、何や、オムハヤシがあるんですよ。
オムハヤシ、
オムライス
ね。ハヤシライス。
ハヤシライスかか
ってるの。ありますね。
でもね、
うん、
それはかかってるんじゃなくて、
うん、
オムライスに、この、ハヤシライスがこう、ルーがこう、両方ついてるんですよ。
カレーの器に入ってるんですね。
そうそうそう、うん、で、まあ、オムライス言ってもそれは、卵にただ普通の白ご飯入ってるだけなんですよ。うん、かけるやつやから、
うん。
それを、どうしても理解ができないらしくて。形状をね。だから、わしはこれいらんと。
このルーやん。
ルーはいらん。こっちだけ欲しいやん。
うまないやん。
うまない。
味ないやん。
味ないけど、それを押し尽くして。もう、ね、俺は静かに行こうで、ちょっといろいろやらなあかんから、ノート PC 持ち込んで、ちゃかちゃかやっとるやろうと思ってんだけど、もうゴワー言って、そう。で、一人おっさんは、ちょっと、駐車場止められんかったから、ちょっと路中してるから、ちょっと見に行くわって思って、10分に7回ぐらい出てくるんですよ。車見に。もう落ち着かへんな、おっさん。で、まあ、そんなんがあって、とか、7話だったから、それ服や、服。
そうですね。順面じゃなくて。
順面じゃなくて。
うん。でも、いや、そんな全然ないですね。
あ、そうですか。
こだわりはもう一切ないですね。
こだわり言うたら変やけど、あ、この服は自分に似合うんやな、とかいうの出てきたりしますやん。あと奥さんが、あなたこれ似合うよとかないの？
ああ、まあ言われるんはあるんですけど、
うん、
まあ多少意識するようになったのは、フィット感はすごく、年を取ってからは気にするようにしました。
そうそう。
だからもう、服って、もう、じゃあ、もう、いいか悪いかって、多分もう、ラインが綺麗かどうか、全て、
そうそうそう。
なんだろうなっていうのは、思うようになってきた。で、昔はちょっともう、実用性重視というか、
うん、
もうちょっとダボダボぐらいの方が好きやったんですよ。もう超えても来るしね。
今はそんなね、ね、うん、だから、ちょっと大きめとかね、そんな学生服ちゃうねんから、
う
ん、
そう、
絶対したいか
もね。でもね、うん、でもね、それはね、うん、30過ぎまで、そういう感覚だった。う
ん、マジで、うん、結構長
い、ね。いやいや、普通は細身のスーツとかって言うけど、
うん、
ガタイを肩幅、
まあ、広
かったりとか、
うん、
お尻が大きかったりするから、
うん、
細身のあんなスーツ着たら罰ゲームなんですよ。
むちむちだって
まうから。むちむちになってまうから。
なるほどね。
うん、だから、まあ、俺は、もう、いい。
いやでもね、メインね、今ね、最近お手で、まあ、痩せてきたのもあるし、うん、ある程度さ、実際は痩せたら足長いわけじゃないですか。うん、ってことは、スーツ着たらね、
うん、
それなりに見えるんですよ。
ああ、そうですね。
体型的に。
頑張ればね。
そう。僕もこの間、さっきっていうか、先週、先々週の話になるかもしれんけど、うん、あの、スリーピースのスーツ着たら、やたら芸人持ってるようになったっていうのは、そう。顔はね、完全にジャンプの原田に似てる顔になってるけれども、首から下はね、とりあえず偏差値65位ぐらいはあるやろ。
ああ、頑張ってますね。
頑張ってる。
年齢にすればね。
年齢すれば全然言われるから、うん、ってなると、そしたらね、こういう人間が買いに行くと、うん、店員は優しいんですよ。なぜなら、
うん、
言うたらちょっと聞こえ悪いかもしれないけども、うん、例えば身長が160センチあるかないかの、純日本人体型で足があんまり長くないっていう人に来てもらうよりも、着せやすいんですわ。ある程度タッパがある。僕は180やから。うんうん、でだって足が特別長いわけなくても、その人の方が選ばせやすいんですよ。
うん。
うん。あ、この人はすごくお金払ってくれるけど、この体型に似合う服は限られるねんなっていう。ね、
ちょっと物を、奥間に物挟まったような感じで、お似合いですよって言われるかは。そうそうそう。だから
もう選択肢が選べない人もあるけど。
まあまあまあまあ、まあ、
って考えたら、まあ言うでも別に何、高いもんがええというわけじゃなくて、うん、似合う似合わへんのもんじゃないですか、うん。それで最近私が着てるのは、
うん、
私が着てるのは、ティノラスなんですけども。
ティラノス。
ティノラス。
ティノラス。
うん。
ほう。
的場浩司仕様の。
ちょっと待ってください。それは竹内力仕様の、みたいな。
いやいや。
近いです。的場浩司仕様
って言ったら変ですけど、うん、メンズティノラス愛用者って言ったらウィキペディアでやったら、的場浩司だって必ず出てくるんですよ。
いや、何それ、ちょっとヤーさんっぽい服装ってことですか？
あのね、
うん、
もうちょっと聞こえが悪く言って、
悪くなるんや。
悪く言うと、いわゆるね、ホスト仕様ですわ。
ああ、ちょっと、テリがある。
テリがあるやつが多い。まあ、僕はあんまりテリのあるやつは、ちょっとあんまり笑かしにかかってもあかんと思うから、そのね、普通の仕事しとんねんと思うから、やらんようにしてるけど、ちょっとね、まあ、細身ですね。
まあ、でも、
はいはい、で、うん、メンズティーノラス、ティーノラス。
ティーノラスね。
ティーノラス、
はあはあ、
メンズティーノラス。東京のブランドなんですけどね。あの、1980年ぐらいできたブランドなのかな、確か。
ほほほ、
うん、青山に普通に本店があるけれども、の、を着るように。
はいはい。
じゃあ、それは単純に僕があんまり他のことは知らなくて、
はい、
そこのスーツが体型に今合ってるんですよ。
おー。
うん。たら、その方がええなと。そんなね、毎月一本買うほど今お金持ってるわけでもないから。
それは大変ですよ。
でも、それ考えたら、
うん、
高い買い物するわけやし、差額1万でね、まだええんやったらええんちゃうと思ってしまうんですわ。
ああ、まあ1万ぐらいであればとは、まあ確かに思いますよね。後で後悔す、だから、うわ、ってるのかな、どうかなっていう、この、
ね、
心がチキンになるぐらい
に。ちょっと大きめやけど、もしかしてちょっと太るかもわからんしとか、その幅の、それ嫌やないですか。しやから、それで思うとね、なんかやっぱ似合うって言ったら変やけど、合ってるものの方がいいと。出ました？
出ました。ああ、なるほどね。ちょっと四角いですよね。
四角い、そうかな、四角いって言ったらいいかな。まあまあ。う
ん、なんか、シャープですね。
そう、だいぶね、僕の、腹回りとかでギューっと細くなるような、そら確かに芸にモテるわなっていう。
なんかね、ちょっとこれ見てると、うん、戦国武将の
ああ、まあまあ。
甲冑のシルエットに似てるような気がする。
そんなごつないっすよ。
うん。
うん、
なるほどね。
うん、そうそう。
ああ、でもかっこいいですね。
うん、だからもう、それこそバラエティに出られる時の、
的
場浩司さんが来てるような感じですよ。実際に脳体で、あ、そんな来てるわなっていう、そういう服ですわ。そう。だからね、なんか一個見つけると楽やなと。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあ。
そう。やっぱ思いますね。
うん。
だから、ちょうどね、奥さんがね、
はい、
変な話、奥さんからかっこよく見える状態がいいわけじゃないですか。別に他の女のことではなくてって考えたら、うん、似合うもんを選んでもろたら、ね、楽しんちゃいます、
まあ、どう見てもね、僕、スーツ、冬場着るようにしてるんですけど、
うん、
寒いからね。
うん、
別にスーツじゃなくてもいいんですけど、
まあまあ、まあ、いいし、
ね、もう、うん、後ろ、下にはもういつもユニクロのカシミヤのセーターを着るんですけど、どうやっても、中学校の社会の先生にしか見えない。
そうね、
うん。
今、ユニクロってカシミヤのセーターなんですか？
あります、あります。
なんか、ようわからんすね。ユニクロやけどカシミヤなんですか？
薄手のシャツってあるじゃないですか。プレミアム。まあ、今なくなったんかな。
うん。
でも薄くて厚くて、中にヒートテックを着たら、
うん、
もう会社着いたら汗だくみたいな。
ああ、わかりますよね。なるほど、なるほどね。そうか。しやか、そのね。 まあ言うたらシャツもスーツも、まあ、戦闘服ですけれども、うん、そんな気合い入れるってわけじゃなくて、なんかね、まあ、僕は多分ちょっと小心者なのか、まあ、やっぱどう見られてるのかもやっぱ気にするって考えた時に、
いやでも、もういつもシュッとしてる人はいますからね。
でしょ、
うん、やっぱり あの人ちゃんとしてるなっては思いますよ。
でね、うん、自分がちゃんとできてるとまでいいように思うっていうプラスのところまでおごりはないけど、うん、ちゃんとしてへんって思われてんちゃうかっていう方の恐怖が強いね。
ああ、
そのストレスたらないから、うん、せやったらちょっと、ああ、前立てもアイロンかけようかなとかそういうね、
あ、前立てはでも確かに、うん、まあまあ、うん、その言われることは分からなくもない。
うん、
うん、
そう、
確かにあそこは油断しますからね。
油断しますよ、
うん、
ちょ、だからそれこそ本部長とか見てて、うん、その仕事はできるけどグダグダの本部長と、うん、仕事はその人にもどうか分からんけどちょっとカリスマチックになってるかっこいい人とって、多分見た目の問題だと思うね。
まあまあまあまあ、
うん、
それはあるかな。
うん、えらかっこいいなって人いるじゃないですか。ナイスミドルになっててね、
これ絶対女の子泣かしてるなとか、ね、
いるでしょ。
これ絶対昔部下の女の子泣かったやろなとかね、
うん、でしょ。なんでそんな個人面談長いねとかねそういうことがあると思うからね。
うん、
見た目はね大事やからね。
まあ確かにね、
うん、
いや、
うん、
あの先輩よくわかりました
先輩なんか分からんけど、でもその先輩は単に気性おっさんだと思われへんようにせこせことは。
いやいや、でも確かにこの年代になってくると分かれるじゃないですか。もうすっごいお父さんになっちゃう人と、
うん、
まあずっとまだ俺生涯現役でっていう人もいますからね。
でかっこよくなる人のね、
うん、
うん、そこはね、だから僕はあの一生ポロシャツは着ないと。
ああ。
これだけはね、思ってるんですよ。
ああ。
まあ、似合わんってのもあるんですけど。まあ、似合わん。昔、ポロシャツ着た時、ほんの何、あの、それこそ、何ソフマップの店員みたいなってもんでね。これはあかんと。うん。そう。大事ですよ、見た目。
そうですね。うん、まあまあ、年齢は取れば取るほど、ちょっと気を使う。
そう。気にせなあかんですよ。
ええー。大人のらしい。旅行とかに行くとね、
うん、
やっぱりカメラで写真を撮って、
うん、
で当然なんか世のですね、
うん、
カップルに写真撮ってくださいってお願いされることもあるんですよ。
うんうんうん、
でそういう時に一眼レフを見ると、
うん、
やっぱ欲しいなと思うんですけど、
うん、
まあ、荷物多くなるしな、
重いですから、
ね。でまあ子供ができたりでもしたらまた。まあ、もういっぱいいろんなレンズとかね、
うん、
あのビデオとかって多分買うんだろうなと思うんですけど、
うん、
まあでもええか、もう iPhone すごい綺麗ですからね、 5S とか、
うん、5S 綺麗やりとかしたね、うん、さっきね、うん、
ってなってきたらもう一眼レフもすらもういらんのかな、
うんうん、
まあ、だ逆光で撮った時は、
うん、
やっぱり一眼レフとかの方がうまいこと撮れんのかなとか、
うん、
うん、思ったりもするんですけど、
うん、
でそれでですよ、そんなことを考えながら、
うん、
まあミラーレスの一眼レフぐらいやったら買ってもいいかな、
うん、
僕今持ってるのはあのリコーの GR、
あ、 GR 持ってるんですか、
の3かな、
うん
うん、
いや十分でしょ GR、うん、全然いいじゃないですか、
ただ単焦点なんでズームができない、
ああ、なるほどなるほど、
そういうことか、うん、いや、すごい綺麗ですよ、夜景とかも綺麗に撮れるから、うん、あのすごい好きなんですけど、うん、カメラらしいカメラで、うん、ただねえっていう話になって、
まあまあ、
そういうカメラどうしようかなって考えてるときに、
うん、
この前
夜中の神楽坂の天下一品にいたら、うん、レンズカメラってあるんですね、
うん、
今ね。
レンズカメラ。
うん、レンズカメラで、うん、天一のこってりのラーメンを撮ってるやつがおったんですよ、隣で。
うん、
何してんねやろ、この人は。
そうね、夜中に。
夜中に。まあ、買って嬉しかったんでしょうけど。
ああ、若い子？
いやいや、もう、まあ、まあ、多分40前ぐらいの人。うん、まあ、同世代ぐらいです
か
ね。
うちらみたいな連中、うん。欲しかったんや。
欲しかったんでしょうね。うんうん、
なるほど。レンズカメラいうのは、
はい。
まあ、いや、見た目レンズですよ。
レンズに、うん、まあまあ、なんでしょう、観光体というか、こう、
うんうん、
CCD がついていて、うん、それを Wi-Fi で飛ばして、うん、スマホでモニタリングして、うん、シャッターを押す。制御する。
うん、
っていうのがレンズカメラなんです、うん、だからスマホにペタってくっつけるアタッチメントみたいなのがあって、
うんうん、
それがカメラもどきになる。
うーん、
レグミはソニーのホームページ見てましたけども、
うん、僕も見ました。
レンズだけを離して、
うん、
まあモニターすることもできる。
うん、これね、うん、僕もカメラ持って、僕の一眼のニコンのやつでね、一眼デジカメ持ってるけど、
はい、
何がその普段大変かっていうと、大変って言ったら変やけど、その扱い大変かって言ったら、レンズが壊れることなんですよ。
ああ、壊れるんですか。
いや、それはね、まあ僕は手で持ち歩いて
る。戦場カメラマンでもないのに。
いや、だから、要はね、その街中でね、まあ最近減りましたけど、うん、首肉でぶら下げてるカメラが。
いっぱいいますよ、カメラ男子みたいな。
まだいます。
女子。
うん。
意味もなくかけるじゃないですか。
いや、あんなんね、うん、ちょっとええやつ持ってたらできませんよ。
いや、だから、あまりああいうふうなことをやる人は、うん、カメラのことを大事にしてないんだな
って
思います。
いや、そうですよ。だってコンって当たったらカメラの中にいっぱいレンズちっこり入ってるわけですから、うん、それずれたら終わりやから、うん、僕らカメラバッグに入れて持ち歩くわけですよ。
うん。
だから、この何今言った。
レンズカメラ。
レンズカメラ、うん、これどうやって持ち歩くの、まずこれ。
カバンなんか入れるんですよね。
そうって。
レンズ、いやいや、まあ、さすがにないですけど、このレンズの筒状の円柱みたいなやつあるんじゃないですか、レンズカメラの。
あら、お弁当箱
みたいな。お弁当箱みたいな。
はぁ。
で、それで、あー、シャッターチャンスって時にレンズカメラ、ピッてこう、チャック開いて、アタッチメントガーつけて、あー、終わってるみたいな。でもカメラはやっぱりすぐ出して撮りたい。
そうね。
うん。早打ちしたいじゃないですか。
そう。昔、僕のそのサイバーショットの、
うん、
ね、ちょっと前のやつですよ、うん。電池で動くサイバーショットがあったんですよ。
はいはいはい。
それが、起動が異様に速いと、ビスコぐらいの大きさで。
うん、ビスコ。
ほんまビスコぐらいの大きさで、それで横スライドして、スライドした瞬間のものの1秒で起動するって、せやから欲しかったんですね、それで。で、それを使ってたわけですわ。ではそれはもう扱い適当でもよかったの、3000円とかで買ったやつやからね、
うん、
だからいいけど、このレンズカメラっていくらぐらいするんですか。
レンズカメラこれいくらするんでしょうね。
なんか安い買い物とは思えないんですよ、どうもね。でそれでそんなにね、何扱い大変やとなったら、なんかちょっとしんどい、
扱い大変なんかな。まあ確かにそのすぐ使えるかっていうと、まあちょっと、
ああ、ちょっと今見てもらいました。2万、3万するんですね、だいたいね。
うん、
まあ、ちょっと映像で5万うん。すると。あ、間違って今、アマゾンプライム押しそうになったらやばかった。全然今買うつもりない。そうだ。あ、そう。これけど、そうなんや。売れてるんや、これが。
売れてるみたいですね。品薄だという話ですよ。
わからんでもないけどね。
うん、
一眼持ち歩くよりは楽やと、
うん、
でそのいわゆるコンデジ、コンパクトデジカメじゃちょっと Wi-Fi で飛ばせない、あのコンデジでもなんか Wi-Fi で飛ばせるとかありましたよね、なんかね。
あるし、今は、うん、あのミラーレス一眼でも飛ばせるタイプはあるし、
あ、
うん、だって SD カードに Wi-Fi、 Mi-Fi か Wi なんとか Fi っていう SD カードを突っ込んだら Wi-Fi 共有できるやつありますよ。
うん、え、で、どうだろう、
SD カード自体が、うん、あの Wi-Fi の機能を持ってるやつもありますよ。
そんなんあるんですか。
あります。
そしたら、
だいぶ前からあります。
あ、そうなんや。じゃあその辺僕全然疎いねんな、
うん、
じゃあそれで考えたらこの何レンズカメラ、
うん、
レンズカメラっていうのはどこを狙ってる、どの需要で狙ってこうなってるのかね。
わかんないです。
ねえ。
なんかソニーがソニーらしい、もう久々に作りましたみたいな。
それはそうか。
うん。
ソニーでっせーって感じはするもんね。
ソニーですって感じてするから僕はこれ結構注目はしてるんですけど。
うん。
うん。
いやけど別に他でできんこともないものですね。
そうそうそう。だから今、まあ、こんだけスマホが出回っちゃうと、
うん、
コンデジがもう本当に冬の時代にしまっていて。
もはやむちゃむちゃですよね、コンデジね。
どう考えても、うん、iPhone の方が綺麗もん。
そうですね。
うん。
だって、みんな、今時の人たちは、誰かに見せたいものとして写真を撮ってるわけじゃないですか。うんうん、つまり共有できんと意味ないってことでしょ、うん、コンデジの中で埋もってたら今な意味ないわけやから、少なくともコンデジにしてても、その、Wi-Fi で飛ばせたら意味がないと。なると。
うん、まあ、ありますよ。Android 対応しているニコンのデジカメとかもありますけどね。確か。
まあ、なるほどね。
うん、
いや、このレンズカメラね、
うん。
レンズカメラって名前もすごいなと思うけど。
まあ、それは正式名称かどうかわかんないですけど。
まあ、商品名なんでしょうけどね、実際ね。欲しいんですか？
いや。
欲しないんや。
それを僕は天一で、天一のコテイラーメンをレンズカメラで撮るぐらい、の、うん、何を持ってレンズカメラで、定置のコテイのラーメンを、撮
ろうとしてんのか。欲しかったんでしょうな。
うん。
猛烈に。うん。ま、欲しいっていう気持ちはわかりますよ。
わかりますよ。
うん。全然いらんけどね、今一瞬で考えた時には。なるほどね。
でも、ちょっとは欲しいなっていう気持ちはしますけどね。
そこまで響かないな、僕これな。おもろい商品やなと思うけど、うん、もろたらやっても見るけど、あ、これね、出たんだ。そんな昔じゃないんだよね。
最近です、本当に。
9月、10月の話だよね、
うん。ソニーがカメラの概念を変えるカメラを作りますって言ったのがこれらしいです。
うん、なんかもう、こんなんちょっと扱い間違ったら、コロン落として。
なんかもう、すぐ転がっていっちゃいますから、ね。
コロンってこと。いや、なんか壊しそうやな、
うん、
だって、基本的にその、レンズだけで撮るっていうふうなことよりも、多分スマホにつける人が多いと思うんですよ。
うん、
したらスマホとの着脱が多いってことでしょ？
そう。
まずそれが危ないですよ。
まあ、ただでさえスマホもボロボロ落としますからね、
そうそうそう。ねえ、もうねえ、すぐね、エスカレーターとか落として転がってるおっさんとかいるじゃないですか。
わーって言いなが
ら。女で蹴って持ってる人とかいるんですよ。シャーって行く親父とかおると中で、これはちょっとしんどいな。
危険ですよね。
危険。
着脱するときに落とし可能性、レンズ落とす、携帯本体落とす、両方ともおしゃが
み
やる。
って踏むみたいな。もう終わりですよ。いや、これちょっと微妙な、この後の行く末が面白いですよね。
ちょっと気になりますね。
どうなるんやと。笑けるものとして、いう風になるのか。
いや、でもね、頑張ってほしい。こういう商品もっといっぱい出してほしいですね。
まあ、確かにね。
数じゃなんか当たりますよ。
確かにこれをやるって言ったらソニーしか考えられないけども、うん、なんか雰囲気的にはね。
うん、
まあ、値段が下がって、1万円ぐらいやったら、ちょっとおもろいからやってみようかなと思いますよね。
まあでもね、カシオかどっかかな、うん、中国人にすっごい受けてるカメラがあると。自画撮りができるカメラ。
スマホでいいじゃないですか。
うん、今やったらスマホでいいやって話なんですけど、うんうんうんうん、コンデジで、
うん、
中国人の人ってすごく観光地とかで、ポーズつけて写真撮るじゃないですか。
うん、
何なんですか、あれ。そもそも。
うん、
そういう文化。
なのかな。
なんかやたら三脚持って気合い入れてカップルで撮ってるな思ったら、
うん、
なんか、監督も喋ってる人なのかな、そういうのないですか。
え、なんで自画撮りができるっていうのが嬉しいっていうのは、誰かに例えばこれ撮ってくださいとか言って、カメラを託すと撮られるからとかそういうことですか？
まあそういうことなんですかね。中国って。すごいそれがベストセラーになってるらしい。
カシオの。
カシオだったと思います、確か。
へー。うん、カメラって、
うん、
まあ僕らは男の子ですから、
うん、
大体男性一回は欲しになりますよね。
一回は欲しになりますね。
うん。でもほんまに買うかどうか別としても。
うん。じゃあ何撮るねんって話なんですよ。
まあまあまあね。
うん。
だけど僕の周りでも大体そう3人に1人は凍ってますね。この年だったら1回は、
うん、
なんか凍ってるなってなって、で続けてるかどうか別として、
でただ僕らは仕事から撮影するから、
うんうん、
逆に言うとプロのカメラマン、うん、と仕事するわけですよ、
うん、
そこで一眼レフとか持って、うん、なんかあんまりちょけたことしたくないんですよ、ね。
そらそらそ
いやもう僕なんかもうコンディション十分でさ、バシャバシャみたいな。
いや、そりゃそうですよ。そりゃ、わ、うん、かるわかるわかる、う
ん。あいつ、あいつニコンの D ナム持ってやって、みたいな。
うん、そう。
ありますもん。だってやたら金持ちのやつが、うん、A カメラ持ってて、うん、撮影の人が、うん、めっちゃケチョンケチョンにやっとって文句言うみたいな。あんな、あ、金持ちですね、あの人って。
こっちはプロで。
プロで、うん、これで頑張ってんだよ、みたいな。
ああ、わかりますわかります。で僕のやつはニコンの D の4年ぐらい前のほぼ入門機でさ、うん、D5000 ってやつ、うん、もう十分ですよ。
分かりました。僕イオスキス買いますもんじゃん。
かわいいかわいい、それでいいですよ。
白のイオスキス。
それで原宿歩いて、うん、そうヒロミックスに今からなるっていいですね。もう分からへんわ、あのカメラ女子とかカメラ男子のあのあれって。
うん、まあでもね、今って、まあインスタグラムとかで誰でもちょっとアーティスティックな写真が撮れたりしてるじゃないですか。
うんうん、
あれもね、フェイスブックとかで見たらちょっとイラってくるんですよ。
インスタグラムってのはほんまに、あれを発明した人はすごいですね。
うん。確かに。
雰囲気重視。
雰囲気重視。
うん。
誰もシャーかけといたらいいんやろ。
そうそうそう。
はいはい。
そうそうそうそうそうそう。なんなんでしょうね、みんななんか。
みんなアーティストですよ。だから、うん、もう、みんなその加工をするのはやめようよと。
ああ、そうですか。
本当に。もう、加工するんじゃなくて、もう俺ヒストグラム見るよと。
ああ。
いじったかいじってるかそうかいじってないかそうか見調べるよみたいな。
いや、そんなやつ嫌やな。そんな一時見られたら。でもさっきのレンズカメラで自撮りしてたキモいっすね。
ああ、まあね。でも自撮りできますよ、多分。
まあできますよね。
うん、
ちょ、こっち向けりゃいいじゃん、こうやって。
そう、こっち向けといて、うん、手前でモニタリングすりゃいいわけですから。
ああ、そうか。レンズが向こうにあるんや。
そうそう。
ポンって置いてあって。
あと、あとね、またカメラで一つ気に食わないのが、うん、やたらね、あの、女の子で自画撮りするじゃないですか。カメラの前で iPhone 持って撮って、今日の服です、みたいな。
カメラの前で？
カメラで、鏡の前で。
ああ、やってまんね。
あれは何なの？
もう可愛い。
可愛いよねって。
可愛い子は可愛い。
うん。
なんか一時ね、僕知り合いの女の子がね、
はい、
どっかの会社勤めてるんですけども、
うん、
更衣室で。
更衣室で、
まあ、更衣室がロッカールーム
か。はいはい、まあ更衣室ですね。
まあ、ロッカールームで、この車掌を下げた写真、
うん、
棒出しの。
それ AV でよくありますよね。
うん。
うん。
それを、だから鏡に向かって iPhone でこう撮ってるのを一週間連続で送ってきた時、この人頭湧いてんのかと思いました。
それは誘ってるんじゃないですか。
いや、ちょっと違うと思うな。
頭が悪い。いや、頭おかしい。
いや、なんかね、だから、多分服装を見てほしかったみたいなのね。
ドンコにしか。
そうそうそう。僕をドンコにして思うだろ
う
と、
うん。
うん。なんか、確かにね、おしゃれさんなんですよね。まあ、可愛らしい子でもありますし、もう彼氏さんとかいらっしゃるんですよ。
うん。う
ん、でもだからこういう風な変遷で服を着てますとか言って。
あ、一週間の着こなしコーデはこうです。
ラインナップを。なぜそれを僕にと思ったんですけども。
うん、見てほしかったんでしょうね。
あ、見ましたけどね。
うん。
うん、見た見たっていう。なんもおもろない返しして。
でも着回しは、まあ、火曜日と木曜日は実は同じやつ着てたけど違うように全然見えたねって言ったら、
嫌な男
やな。いやいやいや、すごい着回し上手だねって言ってあげたら喜むじゃないですか。
着回し上手って言葉って。
そうそう、普段使いとかね。
いや、着回し上手って言葉って僕いつも思うけど、うん、あれって自分が言うのはええけど、人から言われたらイラッとついておるんじゃないかと思うんだよね。自分は着回しうまくやってるっていうのはね、
バレてるって。
そうそう。あ、着回し上手だねって。決して褒め言葉
ではないですよね。
うん。気にせなあかんから、そのレンズカメラも、うん、なんちゅうてんかな、レンズカメラ持ってるやつは面白いやろうけど、うん、そのレンズカメラ使ってるあなたいいよねとかいうのって、ちょっとまだ微妙だと思うのね。
あー。
うん、でも誰持ってんの？僕持ってる人見たことないけど、
その時は。僕は会社の知り合い、会社の女の人で、旦那さんにプレゼントで買ってあげた、と言ってましたよ。
それ、その男が欲しがってたわけでしょ？
欲しがってたんですよ。いや、聞いてみたいですよ。
実際に何に使ってるんですかって。
おっさんが欲しがってると思うんですよ。あの、GoPro?
うん。
知ってます ?GoPro ってカメラ。
どんなやつですか、
うん、なんかね。
わかりました。
わかりました。
よく、うん、マウンテンバイクとか、設置してやる。これね、東急ハンズとかで売ってます、今。GoPro。
これ、うん、アホみたいに売れてるんですよ。
売れてますね。
これは僕も欲しい。
5万円くらいで買えるんですかね。
そう、今下がった。もうちょっとね。
うん、
今、だからアクセサリーが増えたからね。
うん。
うん、
いや、これは、うん、これはね、もし映像に携わったことがある人だったら、うん、絶対欲しい。
これで今3万8000円らしいです
か。安い。
並行輸入でね。
はぁ。
アマゾンで。これはね、おもろいってみんな言うんですよ。
うん。
しかも僕映像見してもらったんで作った。
綺麗でしょ。
うん、めっちゃ綺麗だ。
うん。なんか多分ね、結構頑張ってるんですよね。その画像処理を。
あ、まあかもしれない。
結構チカチカしてるんですよ。
ああ、はいはいはい。
なるほど。
何
か多分すごく綺麗に見せるように、
あ、
すごい、持ってると思う。
うん、かもしれない。
うん。
でもね、まあ僕は、まあ移動手段は持ってないけど、やっぱ車載とかでね、車載カメラ的に使う人は面白いっていう。
でしょうね。
うん。動くものをやるっていうのは面白いっていうから、うん、今そのレンズカメラ多分 GoPro の方が欲しいな。で、GoPro ってこれ、僕中身用紙なんだけど、これが Wi-Fi 的にできるんやったら、これが一番面白いと思うな。
ただ SD カードか何かで、その保存するんじゃない
です
か、
ね、保存はそれですね、うん、そう
確かにこれは僕も東京ハンズでこの前見た時に欲しいかもとは思いましたね。
楽しいでしょ
う。でも何使うんやって言われたら、うん、使うもんないな
そうやっぱね、このアマゾンでも書いてましたけど、うん、ラジコンのヘリコプターに飛ばしてってつけて飛ばしたとか。
あ、だからあれですね、パラグライダーでずっと空撮する人みたいなのが自分でできるわけですからね。そう、
あ、だ見たことない映像が見れるよと。
うん。
うん。物知れて犬につけたりするましたけどね。
ああ、なんかすごい、
どう見えてんのかなって。
ありますよね、うん。クジラにつけてみるとかっていうのが、なんか BBC かないか、ディスカバリーチャンネルのドキュメントでやるみたいな、ね。
ああ、そう、そんな感じ。一日つけとったらどうなんのかなって言って。全然動かへんとか言ってもらった。こいつずっと寝とんねんとか。そう。
確かにレンズカメラよりかこっちの方が魅力。
今は、いや、GoPro がね、多分ね、
うん、
最初僕が聞いたかもうね、3年ぐらい前だったかな。
でもこれはよく、そのテレビなんかで使ってましたよ。
そうそうそう。
チラチラと、映ってました。
うん。でも完全に火ついてみんなが買い出したのは多分ここ1、2年やと思うよね。
うん、
まあ、レンズカメラがそこまで行ったら面白いけどね。
まあ、ちょっと用途は違いますからね。
もうちょっとちっちゃかったらいいのにね。
まあでもね、多分なんだかんだで、
うん、
この前というか僕はラジオをごもか再開するにあたって、
うん、
まあね、生配信とかので人に絡む、吉田さんに絡むようになったりとか、
うん、
そういった時にミキサーをもう一回、ミキサーと USB の取り込み、
うん、
やつ買い込もうと思ったら、
うん、
ニコ生御用達みたいな機種がいっぱいありましたから、
うんうん、
この GoPro なんかも生主にはこれが必須アイテムみたいな感じあれば、もう一発で売れると思いますよ。だって GoPro かなんかわからない。GoPro かな、でも NHK のなんか対談番組なんかでも、あれ GoPro じゃないかなっていうのはありましたけどね。
多分本当にね、それこそいわゆる一般的な、地上波とか BS とかそういうレベルでも、こんなね、コンシューマーぐらいのものでも、
うん、
そこそこバレへんもんが作れるぐらいになってきてしまったでしょ。
ですね。
すごい話ですよね。
うん、
それ考えたらこんなんでも。ちゃんとそのフォーマットっていうか自分のやり方が分かってたら、自宅でもできてしまうわけでしょ、
うん、そうです。
すごいね。そんな揃えてどうすんのと。
どうすんのっていうのんで、もうどうすんのって言って、踏みとどまる。その心が大切かなと思うんですけど。
そうですよね。
お金を、それすべたら服買った方がいいよね。
服買った方がいい。
服買った方がいい
よ、ね。1000円のシャツじゃなくて、4000
円のシャツ買った方がいいですよね。もうそういうふうにしますよ。
うん、まあ、そうしましょう、
うん。なるほどね。本当にでもね、今日はね。大人な会話ができたのかなと。
大人ですね。大人ってか、おっさんしか聞いてて共感できへん話が多かったんじゃないかって気が
する、ね。いやー、でもね、やっぱ、結構ね、はーって、最近ね、
うん、
物欲ないんですよ、あんまり。
満たされてるからじゃないですか。
いやー、ちゅうか、うわー、すごいなー、でも勝って何すんやろ、俺これでって。
まあ、冷静になってしまってる。うん、でもね、そんなばっかしてたらね、ほんまに家から出んようになるなって思ってしまうんですよ。
うん、
もうさっきもちょっと言ったかもしれないですけど、ね、今、うちにはプロジェクターが出て入ってしまったんで、うん、プロジェクターでね、家でね、大日本プロレスとか見出してるね、厄年のおっさんはね、ダメなんですよ。それで家で料理ばっかりしてて、うん、それで前立てのアイロン
を前立てのアイロンとか、襟元に石鹸つけたりしてるんでしょ。
そう。完結してるじゃないですか。
もう俺これでいいや、みたいな。
そう。完全にダメじゃないですか。それこそ、うん、何すんのそんなことしてってなってるじゃないですか。
うん、
そう、あんまりガジェットばっかり増えてもな
あ。まあ、とりあえず、だから、その、あれですよ、毎日、更衣室から写真を送ってくる女の子に粉かけに行かないとダメですけど。どういうつもりなの、これ。
なんかね、そのね、うん、見たって言った後、軽く疎遠になってるから、うん、年明けに向けて一回連絡してみようかな。
綺麗だったよとかって言ってあげたらいいんでしょ、多分。
何のことって言われるかもしれない。もうだいぶ経ったからな。連絡してみますわ。
そういうことで、あの、うん、おっさんのたわごとに加わったのかなと思うんですけど。
そうですね。
ええ。
う
ん、あの、まあまあ、でも、物欲あった方がいいな思いますよ、でも。
多少ね。
うん、多少は。
なんか、闇雲に、うん、あ、なんかわからんけど、この買うてもうたわっていうのを、
たまには、ありたいですね。
たまにありたいですね。
2、3万ぐらいの範囲でね。
そうね。それが20万とかやったらちょっともう。
ちょっと笑われへん。
笑われへん。これアホやなと思うけど。2、3万はやったらちょっとまだね。
うん。まあでもちょっとね、なんかそういう無駄遣いをしたいなと思いますよね。
そうですね。
本当に。まあ僕も定位置でレンズ買うので、コピーラメとかだと。
ラメのカメラ落として。チャポーン言って。
ほんまになんか気になるんですよ、あの映画ね。
すごいなぁ。
そういうことで、
はい、
今回はこういう放送でした。
はい、
皆さんおやすみなさい。さよなら。